ラジオ東の仲間たち第18回始まりました。今回のパーソナリティはバーバー岡田と
ホームズ原田です。
原田さん、今回はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
原田さん、前回消防団の話聞きましたか？
聞きました。
なんかブレッドが第二分団入ったんですかね、仲間と。なんか入らないって言ってなんかね、問題も全部答えてたし、
はい、
なんかもう消防団の人みたいだったじゃないですか。
的確になんか本当答えが当たってたんでびっくりだったけど、
ねえ、結局あの後どうなったのか分かんないから、また今度聞かないといけないですね。
そうですね、なんか次回は逆に花生さんのお花の話も聞きたいなとか思って。
ですよね、はい、花生さんはまた武蔵野台の駅前の、ね、目の前でやってるんで、またね、東の仲間になってくれるかなと思うんで、またね、はい、あのタイミング見て花生さんにもちょっとゲストをお願いしたいと思います、
うん、楽しみにしてます、
ね。あと1個、はい、前回あのホームズが紹介してくれたあのブレッド荻原とあの串焼き鈴の屋さんと、あとニュースペーパー長代が紹介してくれたあのケヤキッコ代表の鈴木さんがなんかコラボを始めたらしい情報をゲットしたんですけど、
はい、
なんか聞いてます？
いや、あのテレビ版のそのブレッドの方が、あのドレッシングを販売していたりとか、で結構売れてるらしいんですよね。
お
ー、で鈴の屋さんの焼き鳥屋さん と、
はい、
とブレッドのテルビパンとで、またパンとその焼き鳥とでなんかコラボして、で販売するような話も聞いてますね。
すごいですね。なんかね、都築さんとこの野菜もね使ってやってってくれるみたいで、なんかね、東の仲間たちでこう知り合った人たちが少しずつこうつながってね、あのこういう輪が広がってきたなって思うんですよね。
いや、いいことですよね。
ね、本当本当、はい、いいことですよね。ね、本当これもイーストコバさんがね、このラジオ立ち上げた時の目的で話してた、まあこういう、あの横のつながりができてやっていくっていうのが少しずつ形になってきたんで、まあこれからもね、この東の仲間たちがこうコラボを楽しみにね、していきたいなと思います。
はい。
はい。じゃあ今回の、ゲストなんですけど、うちのバーバー目覚めのお客様でもあり、ホームズも僕もあの保険でちょっとお世話になっているトラストパートナーズの小川課長に来ていただきました、小川課長、早速自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、トラストパートナーズの小川と申します。私あの府中の白糸台の2丁目で、事務所を構えている代理店に勤務している保険の営業をしています。現在は37歳ですね。で、通勤も自転車で通えるところに住んでいるので、この近くに皆さんにお世話になっている形にはなりますね。
小川さん37歳だったんですね。
そうなんです。見た目がもっと老けてるので。
いい、いい。ホームズ知ってました？
いや、初耳です。うちの美容院と一緒です。37。
そうなんだ。小川さんね、パッと見なんか落ち着いて見えるから、あの年よりちょっと上に、でも顔は童顔ですよね。
そう
ラジオだから顔は
見えないです
けど。あ、そうですね。
あ、そうだ、ラジオだから。じゃあ早速、小川さんにちょっと質問をいろいろしていきたいと思います。はい、まず最初に、トラストパートナーズのその会社のご紹介をちょっとお願いします。
はい、弊社は先ほどもお伝えした通り、あの安住通りのところから、2008年から、営業をスタートしている、会社です。ただ、2008年に、2つの保険代理店の会社が合併して今の姿にはなっていて、その前身はもうもっと前から府中で営業していました。で、現在は社員全員で11名程度の小さな会社で、もともとあの白糸台でこう事業をさせていただくことになったのも、その従業員のお父様が白糸台に土地をお持ちで、で、そこに、まあ、なんですかね、その建てていただいて事務所として使わせていただくっていうことが、あそこで営業するスタートに なりましたね。
なんか珍しいですよね。大体テナントとかで借りて、なんかこうやるじゃないですか。
そうですね。
じゃあ、なんとか、土地をあれで建てたって、なんか家みたいになってるんですか？会社？
見た目は丸々一戸建ての住宅のようなものです
一
ね。
戸建ての住宅、なんか僕、Google マップでなんか調べたんですよ。そしたら、なんか家が出てきたんですよ。会社どこなんだろうと思って、そこだったんですね。
そうなんですよ。その一見会社か分かりづらいんで、一応看板は出してはいるんですけど
あ、
も、
そうなんだ。
まあ、会社と認識しているご近所の方もあんまりいないかもしれないです
ああ、
よね。
もう看板出さないとやばいっすよね、それは
そうですね。もう完全に住宅って感じになってますもんね。
ね。ホームズ、会社の前とか行ったことあるんですか？
いや、まだ一回もないんですよ。でも次建てる、新築のお客さんが、アンズ通り沿いなんです。
すぐ近くです
はい。
ね。じゃあ差し入れしてね、トラストさんに差し入れしに行かないといけないですね。
そうですね。
です
私が、
ね。
もう暑くなってきましたからね。冷たい飲み物
い
で
や、
も。
逆じゃないですか。僕が行きますよ。トラ、
そうそう、
小川
ホーム
さん。
ズの方が、多分差し入れしに行きますよ、トラストさん。初めて。いいですね。なんか近くで仕事すると会えるから楽しみですね。
そうですね。
そう、それで、なんかちょっとホームページっていうか見させてもらったんですけど、トラストさんのとこで、主要取引先で、ビームスって書いてあったんですけど、ビームスって、ビームスさんなんですか？
そうですね。皆さんがよくご存知のビームスさんです。
すごい。
私は直接の担当ではないんですが、もう引退してしまった前任の担当者の代から、長くお付き合いをいただいているようで、やっぱり弊社にとってもやっぱりすごく大きなお取引先の一つになってますね。
誰もが知ってるビームスさんですもんね。
そうですね。もう全国にお店やら何やらって出してる会社さんですからね。
すごいな。
いや、すごいですね。
ねえ、すごいですよね。
すごいです。
母さんからもなんか質問あります？
保険で、まあ、流行りって言ったら語弊あるかもしれないんですけど、最近やっぱ春ですごい、台風みたいな風吹く時とかあるじゃないですか。なんかそれでのなんか保険の、まあ火災保険であったりとか、なんかそんな意外になんかこういう請求がありますみたいなのってお話聞ければな。
そうですね。やっぱりお話いただいた通り、これからはやっぱり台風のシーズンをやっぱり迎えるっていうこともあったりですとか、まあ春一番とかってやっぱり強い風がついたり吹いたりする日なんかやっぱりすごく多い季節に入っていくと思うんですよね。そうすると、やっぱりご相談が多いのは火災保険のご相談がやっぱりとても多いですね。私たちこのからのシーズンって結構身構えるシーズンというか、2年前に大型台風が2回 来た年があるんですね。多摩川が氾濫するんじゃないかみたいな。
台風19号ですかね。
そうです、そうです、そうです。ああいうことがやっぱりあると、やっぱり被害に遭われる方々がやっぱりとても多いので、その時迅速にね、ちょっとお手伝いができるようにしなくてはいけないので、やっぱりその点についてはちょっとこれから身構えるシーズンにはなってきますよね。
実際に19号の時って何かあったんですか？そういう請求的なの結構多かったものとかあるんですか？
カーポートが潰れちゃったりですとか、府中でも。雨どい屋根とかがやっぱり外れちゃったとか。で、あったのが、その隣の木が倒れてきちゃったみたいな。
あららららら。
で、ちょっとそこでお話ししたいことがあって、普通、一般的にはこう隣の木が自分の家にこう倒れてきたら、その隣の人にこう弁償してくださいってお話、言えるんですけど、ああいう大規模台風とかの場合は、いわゆる天災に近いので、相手さんとかお隣に弁償してくれって言えないケースがやっぱり多いんですよね。
そうなんだ。
そうなんです。だからよくあったのは、やっぱ隣の木とか看板が飛んできて窓ガラス割れちゃったとか。
あります。
そういう時には、隣のうちからもその弁償してもらえるっていうことがほとんどないので、 だから自分のところはやっぱり自分で備えておかなきゃいけないっていうのはやっぱり皆さんに知っといていただきたいところではありますね。
じゃあ自分のところの火災保険を使ってその直さないといけないんだ、
はい、直せ、そうですね。
で保険にはもし入ってないと隣の人にも言えない。
そうですね。
でもあんたんちの木が倒れてきたんじゃないのって言ってもこれは天災だから使えないんですよ。
そうですね。
いや結構厳しいですね。
そう、あの千葉県でなんかゴルフ場練習場の支柱が折れちゃってって事故がニュースで頻繁にやってて、そこの被害者の方がインタビューされてて、はいはい、新築で買ったのにもう住めなくて、うん、練習もしてもらえないっていうふうに、はい、ニュースで言っていたんですけど、うん、まあ、おそらくその、まあ、火災保険に加入していなかったのか、あとはたまた使える、うん、自分の入っている保険が使えるって知らなかったと思うんですよね。
はい、
やっぱ知らないとやっぱ保険って使えないので、うん、なんかそういったところはちょっと、まあ、不便というかかわいそうだなと思ったエピソードの一つではありますよね。
逆にホームズの方にも相談来るんですよね。家がなんか壊れましたじゃないけど台風でやられましたみたいな。
ありますね。やっぱり雨漏りであったりとか、やっぱ屋根系が多いですね、外壁の。
そういう時に逆にあの火災保険使えますよみたいなのとかアドバイスというかするんですか、やっぱ工務店さんからも。
いや、僕基本的にしないんですよね。やっぱりその保険の入り方ってやっぱ皆さんあの種類が違うと思うので、うん、一概になんか出ますよっていう風な、うん、まあ、営業をじみたことは僕は言わないんですよね。
そうですよね。お坊さんとかね、そこで変に行ってきて、実は出ないんですよって言われてもちょっと困っちゃいますよね。
そうなんですよね。
あ、まあ、原田さんがおっしゃってたその工務店さんを名乗ってというよりもその、うん、いきなり訪問業者が来て、うん、あの、はい、屋根火災保険で直りますよみたいな訪問をしてくる業者さんとかって今、うん、結構増えているんです。
あ、
でちょっとそこでやっぱりトラブルになるケースっていうのはよくご相談としてやっぱ受けるんですよね。
あ、
そうなんだ。じゃあ実際にその保険請求が来た時に結構困ることとかでそういうのがあるわけですね。
そうですね。そういう業者さんってその、うん、なんていうんですかね、ここは何々で壊れたとかっていうのをか、うん、なんていうんですかね、こう想像して見積もりとかを作ってくるので、それの整合性が合うか合わないかってところを調べたりとかってするのはやっぱり大変な作業の一つにはなってしまいますよね。
いつ被害かはちょっとわからない
けど。そうです、そうです、そうです。
なんかグレーなところをうまくみたいな感じで、
はい。
あの、声をかけてくる業者とか、そういう訪問とかであるわけですね。
そうみたいですね。
いやー、ほんと保険難しい、大変ですね。
そうですね。やっぱりお金が絡むところなので、はいはいはい、やっぱりちょっとトラブルにもなりやすい。かもしれないですよね。
じゃあなんかちゃんとあれですね、そういう、まあ、建てた工務店さんとかそういう、あ、
そうそうそう、
あと保険屋さんがちゃんと連携して、
はい、
まあ、ちゃんとね、正規だったらもちろんしっかり請求してそのための保険じゃないですか、何か
も、はい、
うん、
だから そうです、ね、そこのつながりすごい大事だけど、なんか意外に知らないとか伝わってなかったりすることもあるんですね、こういうのって。
そうですね。やっぱりそういったところにこう耳が傾いちゃう方ってやっぱ近くに相談できる方がいなかったりとかってするんだとは思うんですけどね。うんうん、
じゃあまあそういうのがあったら、その買ったあのハウスメーカーとか工務店に最初ご相談するっていうのがやっぱ結構大事ですね。
だと思いますね。
それからあと自分が入ってる保険屋さんに確認を取るっていうのが、ね、これ2つすごい大事だなって思いましたね。
そうですね。
うん、そっか。いやー、原さん、結構、この話、あれですね、すごい大事な話ですね。
深いですよね。なんかいろいろやっぱあるんだなって。
ね、これからもなんか、すごいわからないこととか、うん、自分でね、判断できないことあったら。それこそ家のことだったらホームズに相談して、うん、保険のことだったら小川さんに相談すれば、そうですね、はい、東の仲間たちはもうみんなバッチリ。 そろそろ時間になりましたね。原さん、あっという間に時間過ぎちゃいましたね。
いや、本当本当あっという間ですね。小川さん、何か一言ありますか？
あ、はい。弊社はあの地域の皆様、社会貢献活動ということで、コロナになる前のプラッツで、健康は正しい骨盤からという体操教室を外部講師を招いて月2回ほど実施していて、やっぱこのコロナで自粛ということにて受動中止にしていたんですけども、うんうん、この6月から、今度はプラッツではなくて弊社の会議室を開放して、まあ、外部講師をお招きしながら少人数制で、地域の皆様に来ていただくということをまた、やっていくということを先日決めましたので、また地域の皆様にご参加いただければなというふうには思ってますので、よろしくお願いします。
すごいですね。やっぱ地域活動ね、すごい大事ですもんね。
そうですね。
ね、横のつながりをね、持てるっていいですね。そう、この東の仲間たちもそういう地域活動をすごい大事にしてるんで、
あ、そうです
ね、地域活動をやってる小川さんにもぜひ東の仲間になっていただけるでしょうか。
もちろんならせてください。
ありがとうございます。
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 はい、それでは、この辺で第18回府中ラジオ東の仲間たちを終わりたいと思います。さようなら。
さようなら。
この番組は原田工務店ユーカリホームバーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。